ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあさあ、6月ということでね、
はい
はい、あの電波の日、6月1日だったっけ。
そうですね、6月1日、うん、電波の日ですね、
はい、で6月はね、あの、はい、電波利用環境保護周知期間ということで、ね、はい、ちょっと、はい、長たり
長いですよね、
はいはい、うん、まあまあ平たく言いますと、あのもう電波の環境を、ね、クリーンにしようという
そういうことですね、
ですよね。で、あの、はい、各地でね、不法無線局の取り締まりが強化されているようですね。
あ、そうですね、うんうん、
無線のアマチュア無線の場合ね、はい、無線従事者の免許証があると言ってもね、無線局の免許がないとダメなんですよね。
そう
ですね、はい、まあ、あのクラブに入ってね、運用するというのはあるんですけれども、はい、まあ、一般的にね、自分で個人で、無線機を引っかか、あの、ね、下げていこうと思うと無線局の免許がないということ
ですね。せっかく従事者免許を合格して取ってもですね、
そうなんですよ、
で局を開局して、うん、せずに捕まったら何もならないんでね、実につまらない話ですよね、
は
い。
あと、ね、いわゆる住免というのが言ってますけどね、無線従事者免許、これはあの一緒なんですけどもね、
はい、
あの無線局の免許は5年間という、
そうです、
はい、これも、ね、気をつけないと、ね、忘れちゃいますから、
ね、忘れちゃいますからね、うん、
あの音もなく消えてしまいますからね。
そうなんですよ、
はいはい、
あの最近ね、あの自動車の免許証は結構あの各地の、ね、公安委員会から、ね、案内が来たりするんです
けど、あ、来ますね、
うん、来ないですからね、これ
JAL に入るとなんか、
そうなんですよ、
うん、なんか来る、うん、カードに来るときに表に書いてあったりするんですけどね、
う
ん、
そうそうそう、はい、もう入ってないともうどうしようもわからない
から、そうなんです
ね、そうですね、
はい、
日記帳にちゃんとつけておかないといけない、
ね、そうですからね、うん、あの忘れないで免許申請を忘れずに、それから無線機を買ったら必ず免許を取るということでね。
そうですね、
今あの技的で簡単にできますからね。
そうですね、
うん、申請も簡単になりましたから、
うん、あとね、あの、はい、まあ、無線機買ってで、まあ、特にまだ JT の話題になっちゃうんですけどもね、あの、まあ、JT とかデジタルやってるとね、新しいモードで出てくるんですよね。
あ、
うん、やっぱりそれちょっと面倒くさいんですけども ね、それごとにやっぱりね、免許ちゃんとあの申請しないといけない。
そうですね、そっちも大事です ね、う
ん、あのね、ソフトウェアはね、パソコンのソフトで簡単に変わるんですけど、ね、
はい、
うん、あの免許証はね、免許証というかな、免許証の中身はね、
ええ、
その都度変更しないといけない。
そうですよね、うん、それ面倒だったら変なんですけど、ううん、だからまあ最初にこう分かる限りやりそうなものを全部入れて申請すればいいんですよね、う
ん、いいんですけどもね、
はい、
なかなかそれがね、
はい、
後から出てくるんです
確かにね、
はい、確かに、
はいはい、まあ、まあそんなことでね、はい、あのだから、やっぱり電波に、ね、関わることについて、ね、はい、必ず免許の、まあ、更新申請、まあ、届け出だけで、ね、いけるものもあります
ね、ありますからね、
まあ、そこら辺は、柔軟にちゃんとやっていきましょうということで、
はい
はい、ということです
、はい、はい、
ね、実はね、今日はね、アイコム、
はい、
あのアイコムさんのね、和歌山の、ね、工場見学してください。
あ、そうなんですか、
5月の末なんですけどね、ね、ちょっととある団体でね、
はい、
行きましたんでね、その内容をねちょっとご紹介しようかなと、
はい、
いう感じなんでね、
はい、
はい、ということでね、最後までねどうぞお楽しみください。
ハムズラディオ、
はい、ということで、
はい、
アイコム工場見学ということでね、
はいはい、
あのアイコムさんの、ね、工場というのはね、あの、まあ、和歌山に実はあるんですよ、はい、
和歌山にあるんですね、
はいはい、でね、あの、まあ、和歌山なんで、
はい、
ね、会社の名前が、ね、和歌山アイコムという会社の名前になってて、いわゆるあのアイコム本体とはちょっと一応あの子会社というかな、
分離してるんですね、
うん、そうなんです、別会社になってるんですよ、
はいはいはい、
だからまあ工場という形の、まあ、会社ですね、
はい、あ、じゃあ、まあ、アイコムさんは国産ということなんですね。
あ、そうそうそう、
はいはい、
もう純国産ですよ、
はいはい、
そうなんですよ、はい、でね、場所なんですけれどもね、和歌山県のね、むしろ一つ目の、まあ、古いっていうかね、ちょっとあの、年季の入ってる工場というか、はい、うん、それがね、有田市にあるんですよ、
はい、
和歌山県有田市、
みかんで有名、
そうそうそうそう、有田みかんでね、有名なところです、はいはい、でここね、和歌山に和歌山マリーナシティというね、はい、施設があります、まあ、そこに割と近いところでね、はい、そこでね、プリント基板の製造、まあ、プリント基板そのものは買ってくると思いますけど、
はいはいはい、
プリント基板を、まあ、部品を実装する、そこからね、はい、もう、最後の、組み立て出荷までね、はい、一貫して行ってるんですよ。
あ、なるほど、なるほど、
すごかったですよ、
はい、それは、ね、アマチュア用だけじゃなくて、
うん、はい、もうすべてです、
全部、
はいはい、業務船とか、それから、はい、まあ、船舶関係とかね、
はい、
それから、まあ、あまり、まあ、カスタムみたいな形でね、まあ、いろんな業種のところにも、まあ、出荷されてます
ので、ね、特別なやつがあるんですね、
はい、まあ、あまり、はい、放送で言えないですけどね、
はいはいはい
まあ、そういう無線機も、ね、はい、作られているところですね、でね、アマチュア機が、ね、どのぐらいかな、はい、2、3割だったっけな、ちょっと最初に説明いただいたんですけどもね、はい、もうすっかり頭が離れてましてね、まあ、大きな形で言えば業務とかそういうところの方が、はい、まあ、数多いと、まあ、アマチュアでも少なくはないというところで、ね、結構力入れてますよね、まあ、そこでね、はい、有田市の有田の工場の方でね、一貫して作っているのと、はい、それから、ちょっとまだ新しい工場がありましてね、紀の川というところがあるんですけども、はい、これ和歌山市といいますとね、もうほとんど大阪府と近いところに、和歌山市というのがあるんですけどね、前から見た関西国際空港がずっと南に行って和歌山県に入ってすぐのあたりが和歌山市なんですけどもね、
はい、
そこからね、奈良の方に、ね、ずっと向かっていきますとね、紀の川という紀の川市であるんですよ、
少し内陸に入るんですね、
そうなんです、内陸入るんですよ、
はい、
でここにね、和歌山国の紀の川工場っていうのがありましてね、はい、こちらの方はね、割とね、割と高さも高くって、
はい、
非常に広大な敷地もありましてね、はい、まだすべての敷地に工場建てないんですよ、
あ、
うん、だからこれからね、業用をどんどん広げるとね、何でも工場建てる、すごいですね、
すごいですね、
はい、でこちらではね、基本的にはアッセンブリー、いわゆるプリント基板は、有田工場で作って、
はい、
この紀の川工場にプリント基板を持ってきて、あとの、
組み立て
ね、機械を組み立てると、はい、まあ、そういう風な工場ですね、
はい、
はいはい、まあ、その2つの工場をお持ちということ で、で基本的にというかね、もう、まあ、全部ここの2つの工場でね、
はい、
全ての生産されてる、すごいところです、
そうですね、
はい、
両方見学されたんですか、ね、
う
ん、
あ、そうです、そうです、はい、行きました、
はい
はい、非常にね、綺麗な工場でね、
はい、
まあ、中も非常に、まあ、綺麗に整理整頓されてるし、
はい、
実はね、従業員の方々、
はい、
非常にまあ、フレンドリーでね、
はい、
まあ、あったら必ずこんにちはとかね、はい、いろんなことをおっしゃっていただきましてね、非常に笑顔も絶えないという感じ で、
で、
まあ、工程でね、はい、見学させていただいててもね、
はい、
ちゃんと見てね、ニコってしてくれた、
そうですか、
うん、非常に気持ちのいい、工場でしたね、
はい、
まあ、それでいてね、非常にキビキビとしたところありましてね、
はい、
もう一秒の隙も許さないという、
は
い、
あ、
もうそういうなんていうか、もう張り詰めた感覚もちゃんとあるんですよね、
はい、
で我々は見学行かせていた時はちょうど、ね、はい、お昼の、ね、休み時間を見学してきたんですよ、で、まあ、10分か15分の休憩なんですけどね、
はい、
工場の方おっしゃってましたけど、ね、はい、こう休憩が見られるのは、ね、珍しいことです、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、普段はそう休憩時は、ね、見せない感じなんですけど、
はいはいはい、
らしいんですけど、でもね、まあ、その休憩時間もいろいろともう有効に皆さん使われててね、
はい、
もう時間が来たらもうさっとラインにつこうという感じで、
はいはい、
非常に
気持ちがいいですね、
気持ち
いい
ところですよね、
はい
は
い
は
い
はい、まあ、そういうふうなところですね、うん、ちょっと長くなりますで、まず、は
い、
ハンダ付け
生産ラインです
かね、生産ラインですね、の話なんですけどもね、
はい、
まあ、プリント基板を、
はい、
まあ、プリント基板メーカーさんからね、
はい、
納入していただいたやつに対して、はい、どんどんハンダ付けしていくんですけども、もう最新鋭の、なんていうのかね、
マウンター
なんですよね、
はいはい、部品を乗せる
部品乗せる
機械になりますよね、
うん、もう目にも止まらぬ速さで、ね、
ガタガタガタガタ
そうすごいです
そうですよね、
はい、 で、まあ、私もね、まあ、あんまりめったにこういう工場見たことないんですけれども、はい、部品ですね、で、当然無線機の部品なんで、はい、細かい部品がたくさんあるんですよね、はい、でね、これが一番ちっちゃい部品ですって、ね、あの手の上に乗せて見せていただいたんですけどね、はい、見えないんですよ私の目にはもうすでに見えなくなって
もう部品がなくなって
もうすごいですよね、 1ミリ角2ミリ角の話ですからね。
そうなんですよ、はい、あの多分ね1005っていうのかな、はい、1ミリかける 0.5 ミリ
ですよね、
うん、まあ、そういう細かいちっちゃい、もうほんまあの、パッと手についたらねゴミがついてるとしか、
そうですよね、
だからカラーコードなんてついてるわけもないですしね、
そうですね、はい、まあ、人間の手ではハンダ付けはまず無理ですね。
そうなんですよ、ね、まあ、そうそうそう、で、まあ、そういう部品から、まあ、あの IC 類とか、ね、ASI 類とか、ね、はい、もう全て、はい、あの自動機で、ね、はい、あのマウントしていくんですけども、ね、あの私思ったんですけどね、これだけの部品があってよく間違わないもんな
恐ろしいのは間違えると全部間違えるんですけどね
そうですよね、
はい、
で、まあ、そんな形で、ね、どんどんハンダ付けができていって、まあ、その後、ね、はい、あのハンダ付けということなんですけども、はい、まあ、あの、ハンダ付けの、ね、実際に、ね、ね、ハンダゴテの自動機もあるんですよ、はい、ハンダゴテって付ける自動機もありましてね。
そんなのもあるんですね、
はい、あるんですよ、はい、あの言ってましたけどね、人間が付ける方が早いって言ってましたけど、
あ
やはり、ね、やっぱり熟練された、ね、人間の
方がいいですか、ね、普通はこう温めて溶かしてで終わりなんですけど、
そう
そうそう、うん、ハンダゴテになってるやつがあるんですね。
ちゃちゃかちゃちゃかってあるんですけど、まあ、ちょっと先にそっち行っちゃったけど、まあ、普通 の、 あの、ハンダ付けの工程もありましてですね、はい、いわゆるあの、まあ、クリームハンダを、はい、塗布して、
はい、
で、まあ、その上に、その後先ほど の、ね、あのマウンターでどんどんどんどん、部品つけていって、はい、でその後ですね、あの最高度230度ぐらいだったっけな、
はい、
あのリフロールですね、
はいはい、父の部屋に入れるわけですよね。
あの、まあ、ご存知ない方いらっしゃると思うので、ちょっとあの、はい、説明しますとですね、はい、あの、まあ、ハンダゴテでね、ハンダつけるときは部品に対してハンダを持っていってハンダゴテでビューッと温めて溶かすわけなんですけれども、はい、これはリフローというのは、先ほど言いましたように、ね、ハンダのクリームハンダをプリント基板に乗っけて、はい、それの上に、部品を乗せると、
はい、
だから、まあ、それはあの簡易的にあの、まあ、仮固定してるんですよ、ね、はい、でそれをあのリフローロという、まあ、最高、230度ぐらいかな、はい、なる炉に多分5秒かぐらいだと思うんですよ。ほんま一瞬なんですけど、
ね、通過するだけです、ね、
通過するだけ、はい、それでハンダ付けがピチッとできるという、
はい、
うん、まあ、そういう風なものなんです、はい、まあ、それがリフローロということで、これがもう何機も並んでましてね、もうどんどんどんどん、プリント基板に部品を、ね、実装するわ、それをどんどんリフローロに流すわということで、まあ、ただあのリフローロのところはやっぱりあのハンダ付けの工程なんで暑いは
暑いですよ
ですね
という感じです、ね、うん、で、まあ、その後検査組み立て、はい、まあ、試験調整ということになるんですけども、あの検査で、ね、驚いたのは、ね、もうほとんど自動、はい、あの、まあ、あの流れで、ね、LINE の方が、はい、あの、まあ、M 接線とか、ね、から、はい、コネクタとか、まあ、電気回路を接続して、はい、そうすると、ね、パソコンが、ね、勝手に、ね、全部調整してくれるんですよ。
そうですね、今どきはそうやらないと
そうそうそう、まあ、そんな感じですね、はい、は
い、
ということであたりでね、ちょっとね、なんかあの話し込んでしまいましたけど、はいはい、もう感激してましたんで、ね、
はいはい、
ちょっとね、後半の方ではね、はい、あの面白い機会とかね、そういうのをちょっと、ね、はい、あのご紹介したいと思います。
はい、
JE6HCL ホテルチャーリーリマ、あのサジと申します。普段あの CW を、メインにやっております。今全国 CW 同好会のブース出しております。よろしくお願いします。ハムのラジオ、
はい、ということでね、
はい、
後半ということでね、はい、アイコムの、和歌山アイコム工場見学ということでね、お送りしております。まあ、最初に言いましたようにね、有田工場ではプリント基板から、製造組み立て、はい、組み立て出荷も全部やっていると。で、紀の川工場では、有田工場で作ったプリント基板を持ってきて、でそこで組み立てやっているということですね。で、まあ、先ほどあの組み立てのところまでね、はい、説明したんですけどね、実はね、ほとんどがね、あの業務機、
はい、
あの見学機と流れてたんですけど、
ええ、
唯一アマチュア機流れてたんですよ。
そうですか。
IC7100 というですね、はい、あのセパレート機でね、あの、はい、430までだったかな、 HF が430、ね、
ね、
最高100ワットの機械ですね、
で
これが流れてます。そうそうそうそう、 で、見学行ってね、アマチュアですよったらね、ちょっともう私じゃないんですけどね、実際の、途中の製造中のやつをちょっと手に取っていただけたりね、はい、結構、工程の方も、ね、サービスしていただいて、はい、やっぱり、普段使い慣れて、私は使い慣れてないんですけど、7100はちょっと高くて買いです相手が30日流れてたらね、嬉しかったんですけど、
そうですね、
たまたま流れてなかったんでね、はい、でそれを、ね、手に取って見せていただきましてね、はい、非常に面白かったですね。
そうですね、は
い、それとあと、はい、まあ、組み立て終わりますとね、はい、試験調整ということなんですけどもね、はいはい、いわゆる、測定器、はい、まあ、スペア穴とかね、まあ、いろんなロジャー穴とか、お城とかいろんなありますけどもね、すごい量の、はい、検査用の、ね、はい、機械が並んでましたですよ。まあ、これだけ、はい、試験の機械機材を揃えている工場ってまず他のメーカーさんではないんじゃないかなとね、本人おっしゃってらっしゃいますけどね、はい、本当検査するところはね、もう、まあ、全部自動で、ね、検査していくんですけども、はい、もうどんどんどんどんその検査機に、つながりましたね、かけていったという、はい、まあ、そんな感じですね。
つなげるのはこう人間が、
ね、そうそうそう、まあ、それはもうどうしようもないんでね、
はい、それは効率がいいんですよね、かえってね、
そうですよね、
確実につながるので、
うんうん、M 接線とかつながらない感じ、はいはいはい、ね、物によったらね、N とかね、
はい、あるコネクターとかね、いっぱいありますよね。
でね、あとね、まあ、それ、まあ、全体見学させていただいたんですけど、ね、やはり、ね、はい、気になるのがね、まあ、機種の切り替えの時期ですよね。でこれね、マウンターですね、いわゆる、プリント基板とかでも、部品当然間違ってはいけないし、はい、でまあ、そこへの切り替えもね、もう全部コンピューター管理されてるんですけれども、まあ、やはりそこら中に、まあ、そこら中ことないかな、モニターにね、いつからどういう機種が流れますからということでね、はい、でまあ、当然交換の時間とかね、はい、決まってましてね、もうすごい、管理されてるというそういう感じでしたですね。
あれ一回止めてね、部品を入れ替えて、で、うん、いろんなパターンも全部ねデータを入れ替えてってやらなきゃいけないですもんね。
はい、あ、そうそう、そういえばね、まあ、面白い機械ということでね、はい、まあ、これからちょっと何個かご紹介したいと思いますけど、はい、いわゆるプリント基板にハンダを塗る、先ほどはいはい、クリームハンダを塗ると言ったんですが、これ実はね、メタルマスクといいましてね、はいはい、なんていうんですかね、昔の投射板ですね、
シルクスクリーンみたいなやつね、
そうそうそう、はい、うん、でそれでね、ハンダペーストに上からね、まあ、それを通して、はい、パターンを塗ると、
はいはい、だから印刷するんですね、
印刷、そんな感じですね、
そうですね、う
ん、はい、でそこ見せていただきましたけどね、ほんま上からヒューッと塗ってるんですけどね、そのメタルマスク剥がすとね、ちゃんとね、そのハンダペーストがね、綺麗にできてるんですよね。
もともとはプリント板の銅がむき出しの状態で、うん、そのメタルマスクが乗っかってペーストされるとハンダが乗った状態になるんですね。
そうそうそうそう、
で余計なところに乗らないようにちゃんとマスクするんですよね。
そうなんですよ、でそれがね、各機種ごとにね、そのメタルマスクをずっと保管してあるところに来ていただいてね、もう機種ごとに、まあ、プリント基板ごとって言った方がいいですね。
あ、そうですよね、いっぱい使ってますからね、
いっぱい使っておりますね、でそれもきれいに整理整頓されててね、で、まあ、すぐにきっちりと間違えないように取り出せる、そういう感じになってましたですね、からのハンダ付けのリフロー機とかですけどもね、これ実は非常に熱いんですよね、でね、熱くっても、まあ、他の工程でもね、やはりちょっと珍しい機械ということじゃないですけどね、はい、たまにね霧が吹いてるんですよ、ピューとね、はい、実はこれね、はい、湿度管理ですね、いわゆるヒューミディティ、はいはい、湿度管理をしてるらしくって、ある基準の湿度を超えると、はい、まあ、大体化学法に行くんで、はい、その、まあ、霧を噴霧して ね、 そこを、はい、うん、やってるというそんな感じですね、これは割と面白かったですね、びっくりしましたもんね、ひょっとなんか霧が吹いてきたんで、
チップ部品とかがあるんですよね、まあ、すやっぱり熱加えるんで乾燥しすぎてると割れちゃうとか ね、
痛いですね、
逆に湿気が多くてもその、ね、水を含んじゃっておかしくなっちゃうとかね、そうそうそう、あるんですよ、
ありますよね、
プラスチック部品なのに不思議なんですよね、
そうですよね、難しいもんですね、はい、から検査については、ね、先ほど言いましたよね、もう完全自動でやってて、はい、まあ、たまに、ね、やっぱり高級機種とかね、はい、何十万もするやつとか、まあ、どうしても一個一個ゆっくりやらなければいけないやつはまあそのままやってますけども、やはりハンディ機とかそういう小さいものについてやっぱり数をねたくさん時間の中でこなさないといけないので、もう非常にテキパキと流れていったとそういう感じですね、うん、でまあ基本的には試験調整もすべて自動という感じですね、からね、あともう一つね、 工場の中歩いてますとね、はい、急にねピヨピヨピヨピヨって鳴り出すんですよ、はいはい、何かなと思ったらね、いわゆる自動搬送機みたいな、あ、まあ、いわゆるロボットですね、もうこれ部品とか、そういういろんなものをね、あの運ぶ、あの、まあ、どういうのかな、台車みたいなやつの、
は
い
は
い
は
い
は
い、自動搬送機ですね、はい、それがね勝手に動いているんです、はい、でこれかわい、あの面白くてね、あのエレベーターもね上下するらしいんですよ。
エレベーターまで
行っちゃうんですね、
はい、だからあの部品の倉庫から部品を持っていくとかね、それからあの面白いところではね、あの、梱包材料の箱ですね、はい、それをピュッと運んでいったりね、
お
なんかいろんなあのところがありましたですね、
面白いですね、
そう面白いですね、からあと、まあ、最後に、ね、品質検査という厳しさなんですけどね、これもあの、まあ、品質部門当然工場に併設して、はい、ちゃんと品質の検査部門もあるんですけども、まあ、基本的には、はい、工場に流れたものの中で、はい、まあ、あの検査というのはもう全て全部やってるんです、でも品質的に一応あの抜き取り検査やってるみたい で、
ね、
はい、まあ、あるロットが終わると、まあ、その中から 何個か引き抜いて、はい、これも目視であの検査をして、でそれが OK でないとそのロットは通らないと、非常に厳しいですね。
あれ不思議なんですよね、うん、ちゃんとロットの数が決まっていて、その数でか不良が出ると、あの、
う
ん、ちゃんとその他を
100
個あるって2個抜き取って、はい、不思議とそこから不良が出るんですよ、
ね、ですね、専門的にはあの AQL レベル管理
で
品質工学的に言うんですが、
そ, うです、ね、
それをやっぱりやっておられるんですね、
やってるんですね、
抜き取りがやっぱりその全体を見られるという、
そんな感じですね、
はい、あの私の経験なんですけど、ちゃんと抜き取ったところから不良が出るんですよ。
出ますね。
人間の勘というのは素晴らしくて、
ね、素晴らしいですね、
不思議とそこから不良が出るというのを多く経験しましたね。
なるほど、
はい
はいはい、まあ、そんなわけでね、はいはい、あの一応あの工場の中そうだったんですが、ね、実はあの、紀の川工場なんですけれども、はい、まあ、当然アマチュア無線機器やってるんでね、はい、アマチュア無線クラブがあったんですよ。
あ、そういうことですね。
ありましたね、でそれにプラスね、アンテナがすごいんですよ。あの、はい、まあ、紀の川工場ということで結構あの高台にありますので、はい、非常に見晴らしのいいところでね、はい、あれ30メーターぐらいあるかな、はい、
あれ36メーターの
36メーターですか、
はい
はい、あ
のクランクアップです、
そうそう、
はい、
でアイコムさんのね、アイの、はい、上にもあの丸のが赤の丸ですね、
はい、
タワーのてっぺんにねアイコムのアイマークが、ね、ちゃんと光っておりましてですね、
なるほど、
はい、もうみんなそこの下行ってね、うわー相手に見上げてましたけどね、はい、素晴らしいですね、はい、まあ、そんなことでね、はい、あの非常にね楽しいあの見学させていただきましたね、
ぜひぜひ行きたいですね、はい、見てみたいですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、ということで、
ね、いい経験されたと思います、
はい、もう楽しかったです、あの、まあ、あの非常に貴重な経験をさせてもらいました、ね、
はいはい、
まあ、いかにアイコムのねマシン、あの機械がね高品質なのかよく分かりましたですね、
はい、そうですね、
はい、
ラジオお便りのコーナー、
はい、ではお便りのコーナーということでね、はいはい、お送りしたいと思います。まず 一つ目のお便りです。匿名希望ということでね、題名こんばんはということでね、はいはい、ありがとうございます。今4級しか免許ないというかな、今4級免許なので3級にチャレンジしようかと考えちゃいますので、
ぜひともぜひとも、
ぜひぜひ
頑張ってください、
うん、3級の免許取得に必要なこととか試験内容を教えていただいたら幸いですということでね、はい、まあ、基本は4級に CW が入るという感じなのかな。
そうだと思います。
まあ、そうですね、はい、4級のなんかプラス、うん、CW の高額の部分とモールスが入ってくると、
そうですね、
そのぐらいの感覚でいいんじゃないですかね。
高額、ね、はい、もあるんですね。
高額もちょっと、はい
はい、
あのキークリックとかいろいろそういう連携の回路が勉強しないとダメなんで、
はい、ですから、まあ、あの、まあ、4級と3級と、まあ、そんなに大きな
差はないですね。
差はないと思いますね、
はいはい、
まあ、ということでね、あの渡部麻衣子ちゃんも、ね、4級飛ばして3級取ったらそこなんですけど、いろいろとあの、経緯はありましたけどね、
はい
はい、まあ、そういうのでね、あのぜひぜひあの3級のね、いろんな、本とかね、参考書とかね買っていただいたらね、よくわかると思います、
はい、
まあ、メインは、CW 系の、電信系のね、はい、そういう旧符号とかね、そういうのも出てくるということで、ね、
そうですね、
はいはい、頑張ってくださいということで、からあの、まず、あちゃんやっぱりこの放送でアマチュア無線知った方多いと思うので、支度取得法とか放送していただけたら嬉しいですね、ということでね、はい、そうですね、はい、またよろしくお願いします。 からこれからも楽しい放送をしてくださいということで、はい、からあの最近ね、はい、地震火山の噴火と自然災害が多いので、防災特集をしてとしてのアマチュア無線特集もしてほしいですということで、
はい、検討しました。
では次のお便りです、これはね、
フェイスブックですか。
あ、フェイスブックですね、はい、JL1FUQ 三平さんからね、はい、お便りいただきました、うん、この前ね、あの QSL カードの思い出ということでね、はい、吉原さんのね、はい、ディレクターの QSL カードの思い出だったんですけどね、はい、あの実はあの三平さんからね、思い出の QSL カード、はい、特に手に入らないものというのを、ね、教えていただきました。まず持ってらっしゃるのがね、富士山頂の気象観測所。これは珍しいですよね。
もうないですからね。
そうですよね、はい、ここアマチュア無線やってたんですね。私も知らなかったんですけど、はい、
あの私の友達もそこで無線やられたみたいで、
あ、今度紹介してください。なるほどね、はいはいはい、から次にね、火山活動でできたけどなくなってしまった伊豆諸島の西之島新島ですね、これ、はいはい、から南鳥島の会長班長、はいはい、これ、はい、確かあのこの前、
そうですね、うん、
あのディレクターもね、ご紹介、
気象庁でした
ね。あれは気象庁か、はい、あ、そうですね、はい、まあ、というふうなものなどとかね、それからあの中学生の時初めて DX となった 9M6MO、 これ思い出深いですよ ね、
そうですね、
初めての CQ、 あ、 DX
ですね、
6メーターで初の臨時運用許可で、ドパイルでしたということでね、この 9M6MO、はい、なんかそんな感じだったんですね、うん、地上高2メーターのダイポールで SSB でできましたということで、はい、まあ、中学生の時なんで、これも本当
忘れないです、
はい、なぜか平日に更新できたからです。なぜだろう、なぜだろうって。まあ早く帰ってきたんですよね。
はい、
そういうことにしましょう。はい、ということでね、Facebook からいただきました。
した
今日の、ね、最後の、ね、はい、お便りです。グアム移動しますということでね、はいはい、J6DND、林田さんから、ね、お便りいただきました。はい、実はね、6月の20日から22日、はい、この間グアムに移動しますということで、グアムから QRP します。
来週ですね、
そうですね、はい、オールアジアコンテスト電信に参加が目的です。
はい、なるほど、なるほど、
はい、コールサインはですね、 KH2-KH0R ということでね、もともとサイパンのコールサインをお持ちなんで、KH2 移動ということでね、はい、KH2-KH0R ということでね、はい、QSL とかの、ね、情報とかね、 QRZ.com こちらの方にね、見てくださいということで、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひぜひね、皆さんも
頑張ってください、
頑張ってくださいね、はい、はい、ということですね、はい、はい、以上でね、今日のお便りのコーナー終わります。ありがとうございます。
ハムのニュース。
はい、ハムのニュースということでね、はい、お送りしたいと思います、はい、今日はね、JAL のメールマガジンのね、225号、はい、225号からお送りします、はい、これ6月5日か、
はい、
はい、ちょっと最近ね来た分ですけどもね、はい、まず一つ目なんですけども、平成27年度電波の日情報通信月間記念式典、各地でアマチュア無線化が表彰ということでね、このね電波の関係でね、いろんな方の表彰がね、はい、されるんですけども、特にアマチュア無線の方々もね、結構受賞されたということでね、はい、まず電波の日関東総合通信局長表彰ということで、はい、JG1HLD 浅川慎一さん、はい、電波適正利用推進のね、協議会の会長さん、
会長さんですね、
はい、はい、から電波の日情報通信月間関東情報通信協力会長賞ということで、ね、はい、特定非営利活動法人国際アマチュア無線ボランティアズということで、ね、はい、代表がね J1UT 林さんということですね、はい、からもう一つは一般社団法人アマチュア無線振興協会非常勤講師されてます、はい、J0OG、はい、城田野さん、
城田則孝さん、
城田ですね、城田則孝さんですね、はい、この方もね、
表彰ということですね。
から電波の日近畿総合通信局長ということでね、はい、J3ARJ 大口さんということで、はい、これ実はカンハムの実行委員でも
あ、そうですか、
あの頃も会ってたんですけどね、はい、大口さんということでね、この方もね電波適正利用推進会、委員協議会の会長さんということでね、はい、はい、ということですね。から電波の日中国総合通信局長表彰ということで、はい、これは広島県の電波適正利用推進委員会の協議会という協議会そのものがね、はい、表彰を受けてますね。
なるほど、はい、
から電波の四国ということでね、はい、これもね、小倉さんね、日本アマチュア無線連盟の、ね、JAL の四国地方本部、はい、本部の方が 四国地方本部、はい、が受け入れられてますね。それから香川県電波適正利用推進協議会ということでね、はい、沖縄の方はですね、はい、JR6GV、平さん、
はい、
平さんですね、はい、
これはあの、JR のね、支部長されてる方ですよね、はい、沖縄ですね、はい、電波の東北の方なんですけども、はい、J7LQR、かなつさん、はい、これもあの電波、適正利用推進協議会会長ということでね、
はい、
それから最後にあの、まあ、北陸の方ですけどもね、はい、電波適正利用推進の3名ということで、はい、J9MQ、下島さん、はい、から寺西さん、J9AKU、松岸さんから、はいはい、方々が受賞されて、まあ、ちょっとあのコールサインと、ね、お名前だけ、まあ、ちょっと細かいことまでは、ね、言えなかったですけども、はい、あの JR ニュースマガジンとかね、これ確か
各総務省の
総務省です、ね、
ホームページに、うん、あの皆さんリンクしてますのでね、
そうです、そうですよね、はいはい、で特にこれ見てますと、ね、やはりあの、まあ、適正利用推進会とか委員かな、はい、あのいわゆる電波をあのちゃんときっちり使いましょうというそういう、まあ、いろんな指導とかね、からそういう啓蒙活動をされている方々が非常にたくさん受賞されてますよね、
はい、そうですね、うん、皆さんおめでとうございました、
はい、おめでとうございます、はいはい、次のニュース、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、次のニュースです、関東総合通信局が過去最大規模の体制で公開取締りを実施ということで、はい、関東総合通信局は平成27年6月3日、東京都江東区の国道357号線において、はい、警視庁生活安全部保安課、警視庁管内の5警察署、はい、後郷万世三田、
三世だし、
三世だし、
門屋、牛込ですね、
牛込ですね、はい、まあ、そういう、もうとにかくもう
大規模に
大規模に不法局の取り締まりということで、ね、はい、やりますね、特にあの この取り締まりは東京オリンピック会場建設工事の現場周辺の車両搭載無線機の適正利用の徹底を図るためということにしてますね、はい、ちょっとこれ、
そうですね、ここで不法の局がたくさんいたようで、
そうですね、
たくさん検挙されてますけど、はい、皆さんね、あの適正に、
そうなんですよね、
それから、はい、適正にね、ちゃんと免許証を持って、おられた方もかなりたくさんいらっしゃってるので、ね、はいはい、ほとんどの皆さんは適正に利用されてるんですけど、ね、やはり不法な方がいらっしゃるということでね、うん、
はい、ということです、
はい、
次のニュースです。電波利用環境委員会報告に対する意見募集ということでね、はいはい、あのまあ、今回の意見募集ね、実はあの電気自動車用ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件ということなんで、はい、ちょっとあの、まあ、まどろっこしい言い方なんですけど、要するに電気自動車 の、あの電力、要するにチャージですね、
ワイヤレス給電、
ワイヤレス給電、
これ実はあの 79kHz から 90kHz の周波数、はい、ということで、まああのまあ、そんなにアマチュアに近くないなと思うんですけども、実は 7.7kW 程度と、
すごい大きいですね、
すごい電力なんでね、はいはい、まあ、そういうのはやっぱりね、あの、まあ、アマチュアは、ね、どうしても、こういう都会部に来てたりするんで、はい、まあまあ、ちょっとしたらなんかノイズが出るかなと、ちょっと危惧
しますけどね、
まあ、ありますよね、まあ、
どうなるでしょうか、
はい、まあ、そういう意味でね、あの、まあ、こういう意見募集をね、受け付けてますということなんでね、はい、内容はね、また総務省の、ね、報道発表とかはね、ご参照いただければね、結構かと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。します。はい。から次にですね、総務省が2015年世界無線通信会議 WRC15 に向けた我が国の考え方に係る意見を募集しているということで、はい、これ以前あの、特殊部枠って言いましたけどね、あのこれ実際の組織名が変わってて WRC ということで、ね、はい、2015年、まあ、今年あの会議があるんですけども、その中の、はい、日本の、ね、総務省の考え方に関する意見募集ということで、はい、あの特にあの、我々で一番身近なことといいますとね、あの、はい、実はあの5メガ帯のアマチュア無業務の二次分配かな、
はい
はい、まあ、これをどうしようかという話が、あるのが一番大きいかな。
そうですね、は
い、あのアメリカでは、ね、5メガ帯 のこれチャンネルごとなんですけども、いわゆるあの周波数帯域じゃなくて、ね、5チャンネルやったかな、はい、チャンネルごとにある
スポットである、いろんな国が多分スポットで割り当
てると、そうですよね、はいはいはい、まあ、それが日本で、うん、どうなるかなという、
そうですね、これで世界会議で決まれば ね、
は
い、あの日本もゆくゆくは割り当てになるんでしょうけども、はい
ね、
日本としてはあまり割り当てたくないという
感じはある、
ね、感じですね、はいはい、
うん、あと、まあ、二次業務という感じになると思うんですよ、アマチュアの場合ですけどもね、はい、あとあのそれの、一次業務の分配に10ギガ帯の 固定線とか、はい、それからこれは何ギガ22か26ギガの24
ギガですね、
24ギガですね、はい、まあ、そこへ の, あの近くの移動衛星の業務とかですね、はい、からレーダーですね、これ77ギガだそうです、はい、まあ、このアマチュアバンドの近くの、はい、自動車用高分解のレーダーのためという感じとかありますんでね、まあ、一番身近なのは5メガだと思うんですけども、はい、はい、あのまあ、いろんなあの議題があるんで、それに対する、ね、意見を募集しているということなんでね、はい、ぜひぜひあの総務省の方ね見ていただいたらなと思います。
はい、
はいはい、以上でね今日のハムのニュース終わります。
JF6TWP 杉山です。西日本ハムフェアご来場ありがとうございます。ハムのラジオ、
はい、ではここでね、水戸周辺の講習会の情報を、ね、お送りしたいと思います、はい、JARD 日本アマチュア無線振興協会主催の4級の、講習会の情報です、
はい、
まず8月なんですけどもね、8月の8日8月の9日、はい、栃木県宇都宮市パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、はい、2日間続けて、ね、講習会があります、問い合わせはですね JAL 栃木県支部の安倍さん、支部長ですねこれ、
はい、そうです、
安倍支部長の方にねお電話ください。 028-621-1438 028-621-1438 こちらの方に、ね、お申し込みいただいたらなと思います、はい、次にですね8月の15日と8月の16日、これはですね、茨城県水戸市の茨城県職業人材育成センター、こちらの方であります。こちらに、ね、あの富永ハムセンターの方にね、お申し込みいただいたらなと思います、
はい、
電話番号が 029-221-8217029-221-8217 こちらの方にね、はい、お申し込みください、はい、からあの8月の16日と8月の23日これちょっとねあの日が、はい、一週間空くんですけどもね、はいはい、こちらの方は、ね、茨城県古河市の古河市中央公民館で行われます、はい、こちらの方の申し込みはですね古河アマチュア無線クラブの加納さん宛てにね、はい、お電話いただけたらと思います。電話番号はですね 080-3509-7613 080-3509-7613 こちらの方にね、はい、お申し込みください、はい、では次に、ね、あの3級の短縮コースということでね、
はい、4級をお持ちの方が大丈夫ですね、
はい、そうですね、はいはい、これはの10月の10日というちょっと先になるんですけどもね、はい、1日だけの開催です、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター、はい、こちらの方であります、こちらの方も、ね、あの4級の、
同じですね、
ご紹介と同じですね、はいはい、JAL 栃木県支部の安倍支部長の方までね、はい、お電話ください、028-621-1438 028-621-1438、こちらの方にね、はい、お電話いただけたらなと思います、
は
い、
あとはあのJARDの JRD の主催は他にもたくさんありますので、はいはい、例えば東京とかでもしょっちゅう、はい、かなり、まあね、頻繁に行われてますので、
は
い、
あ
の
まあ、各地でも、ね、
ホームページ確認して、はい、いただければと思います、
はい、思います、はい、からあの QCQ 企画主催の、ね、講習会ですけども、あの水戸周辺では、ね、申し訳ないですけどあの今のところ予定ないんですけども、人数がまとまるようであれば、ね、関西開催を検討しますということで、はい、あの特に、ね、学校とか職場サークルの皆さんの、ね、ご要望があれば、ね、ご相談くださいということでね、お申し込みの方は、ね、あのハムのラジオ宛てに、ね、いただきましたら結構ですので、ね、よろしくお願いいたします、はい、はい、では次には国家試験の、はい、お知らせです、はい、3級4級は、ね、随時全国で試験を行っております、その場合、ね、あの基本的には、ね、事前に受験申請が必要ということで、はい、日本無線協会ですね、日本無線協会 の、ね、あのホームページの方で、ね、受験も申請に関することは、ね、確認していただけたらと思います、
はい、
ね、でも、ね、あの東京では、ね、8月以外の毎月なんですけども、はい、第3日曜日に当日受付で受験ができるということで、ね、はい、あの思い立った受験ができるという感じ。あのただあの、ね、持ち物とか、ね、何を持っていったらいいのかとか、ね、ありますので、必ずあの日本無線協会こちらのホームページの方で、ね、ご確認いただいたらいいなと思います、
はい
はい、からあの第1期第2期のアマチュア無線技師の、今年の国家試験の予定なんですけれども、今年次8月ですね。
そうですね、6月は、はい、6月の申し込みは終わっちゃってるかな、もうギリギリ、あ、まだやってますね、
22日ですかね、まだギリギリですね、
はい、やってますね、
はいはい、これ日にちがですね8月の16日の日曜日が第1級、はい、第1級が8月16日、第2級が8月の15日の土曜日ということでね、はい、申し込みがですね、もうスタートしてますけども、6月1日から6月22日まで、はい、書面の申請、からの電子申請ですと6月1日から20日までということになっておりますのでね、
はい、もうすぐですよね、
そうですね、はい、
受験の予定のある方はすぐに申請してください、
はいはい、 詳しくはね、日本無線協会、日ムーですけどね、日本無線協会のホームページで確認していただけたらなと思います。はい、はい、8月過ぎます。次は12月ですね、一山二山の方の試験はね、
ありますのでね、
はい、ということですね。はいはい、では最後にね、FCC の試験ということでね、はい、次回はね、茨城県ハムの集いで開催します。6月の21日、はい、
来週ですね。
来週です。
いよいよ来週です。
土浦市のね、土浦市民会館です。はい、これね、VE 茨城ないしは茨城 VE ってね、検索していただきますと、申し込みのページとか出てきますのでね、そちらの方でね、はい、できましたら事前にね、申し込みいただきますと、書類とかの準備がね、こちらの方でできますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、からその他ね、茨城県、栃木県、福島、千葉等でですね、受験の、はい、なんていうかな、
チームが、
チーム、
そうですね、うん、FCC のチームがあるんですけど、チームのない県、
はい、
で、まあね、リクエストがありましたら、ぜひ、
ね、飛んでいきますんで、はい、ハムのラジオの方でね、結構ですので、はい、ご連絡いただければなと思います。
はい、
はい、というところでね、今日の
それから、
はい、
土浦の市民会館の、うん、ハムのラジオで一応ブースを出すんですけど、
そう、
でブースを出すんですけど、うん、そこで FCC の、ね、受験相談会も行いますので、はい、受けてみたいなと思われる方はぜひ、ね、はい、ブースに寄ってください。
ぜひぜひ、
ね、いろいろお話ししましょう。よろしくお願いします。
はいはい、それとね、茨城県 の、ね、このハムの集いに始まりましてね、はい、これから、ね、ハムフェアとかが、ね、目白押しなんですよね。
ありますね。
はい、その次が6月、はい、あ、7月か、7月の、
はい、
12日だった
ね、
愛知 の東海ハムの
東海ハムの集いですね。
はい、ハムの祭典って言って
ます。祭典かな。はい、
はい、そちらの方でも、ね、ハムのラジオ出展いたします。
はい、
から7月の18、19かな、
ね、
はい、こちらのカンハム2015ですね。はい、こちらの方でもね、ハムラジ出展します。
はい、
からハムフェアの方でもね、また出展します。
はい、22、23ですね。8月23、ね、ハムフェアです。
はい、から9月の5日6日だったっけな、5
日6日です。
はい、北海道ハムフェアでもね、もうついに行っちゃおうということで、はい、はい、ディレクターの地元でもありますし、はい、そういうのも予定しておりますのでね。
とっとっと、はいはいはい、地元ですね、私はね。はいはい、
ちょっとまだね、ドタバタしてね、ホームページにまだ告知できてないんですけど、
そうなんですけど、ね、
はい、またね、おいおい告知いたしますのでね、はい、ぜひぜひ、運びの説はね、絶対、
お寄りください。
ブースにもね、
寄ってください
。はい、ということでね、はい、今日の話いかがでしたでしょうか。まあね、工場見学させていただきました
ね。いいですよね、面白いですよね。
すごいです
ね。チップマウンターなんか見てるだけでも楽しいですよね。
よくあれ失敗してないなもんですけど、
あれ逆にね、最近手でつけられないから、機械じゃないとね、
そうなんです、
細かすぎてね、部品
もね、ね、
機械じゃないとつけられないですよね。
そうなんですよね。まあそんな感じでね、うん、もうその最新鋭の工場を、ね、見せていただきましたという、はい、今日お話しさせていただきました。
はい、
はい、ということでね、ハムのラジオではね、皆さんのリクエストとかね、アイディア募集しております。はい、またね、いろんなジャンルに詳しい方のね、ご出演とかね、取材のリクエストをね、お願いしておりますのでね、ぜひぜひ、お願いいたしたいと思います。はい、なかなかね、水戸の方でね、収録となるとね、なかなか行くのがちょっと遠いなと、水戸の周辺の方はね、ぜひ来ていただきたいんですけどね。
ね、
実はね、この今日の収録はね、インターネットを使ってね、はい、今日はどこだ、千葉と、
はい、
千葉じゃないです、私、今日は栃木県の那須郡におります。
はい、
はい、
それから筑西市、
はい、
茨城県筑西市、それから大阪と、はい、三元中継でやってますので、そういうことでできますのでね、はい、ぜひ皆さんの、ね、ご出演も、ね、待っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
からいろんな、ね、レポーターの方も、ね、募集しております。はい、特に JAL 関係の地方支部大会とかね、そういう様子など、ね、ぜひぜひ、ね、取材していただける方がいらっしゃいました
ので、お問いいただけると助かります。
そうなんですよ、はい、助かるんですよね。はい、
あと、その会場内で、ね、いろいろ、
そうですね、
ブースから我々動けないものですから、うん、会場内いろいろ歩いてレポートしていただける方も、ね、は
い、
歓迎しておりますので、
はい、よろしく
やりたいと言っていただければ大歓迎です。よろしくお願いします。はい
は
い、
この番組はですね、はい、水戸の FM パで、お聞きいただいていると思うんですけども、その他に、ね、はい、インターネット経由でね、サイマル放送で放送しております。
はい、
こちらの方はね、全国全世界、インターネットがつながればね、多分 ISS でも聞けると思うんですけどね。はい、でね、その他にね、サイマル放送はね、スマホでね、簡単に聞くことができるんですよ。
はい、
でリスンラジオというね、アプリがありますんでね、これをインストールしていただくとね、すぐに聞けるという
感じですね。
はい、はい、まあ、その中で、FM パルロ、こちらを、ね、はい、選んでいただいて、時間がくれば流れてくると、
はい、
でそれを聞き逃したという方はね、ハムのラジオのホームページの方にね、過去の番組すべて載せておりますのでね、はい、ぜひぜひ聞いてくださいという感じですね。はい、ということでね、あとはジングルの募集ですね。
そうですね、はい、今日流れましたけど、
はい、流れましたけどね、まあ、チリンチリンチリンという音の後にね、はい、皆さんのお声と最後にハムのラジオという、ね、はい、元気に、言っていただいてますけども、そのお声をね、皆さんから、ね、お送りいただきたいということでね、お願いしてございます。はい、最初のね、チリンチリンチリンはディレクト入れていただけ
るので
、
はい、私入れますのでね、
はい、はい、コールサインとハンドルとか一言から最後にハムのラジオと言っていただければ
、はい、もうコールサインとハムのラジオだけでも結構ですね。
そうですよね、
よろしくお願いします。
あの最近のね、リスンラジオの入ってるアンドロイド、iPhone であればね、簡単に録音できますんでね、
はい、
そのままメールで送っていただいたら結構ですんでね、はい、で、宛先はですね、はい、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方にね、ファイルをそのまま送りいただいたらね、結構でございます。はい、から、お便りもね、随時募集しております。今のところね、すべて、読ませていただいてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、こちらの方もね、メールの宛先は、ham@hamsradio、ham@hamsradio.net、こちらの方か、あと、ハムのラジオのブログの方ですね、はい、こちらの方に、投稿の、ページもございますのでね、はい、そちらでも結構です。また FM パルルのね、ハムのラジオ宛てにいただいても結構ですんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、
来週というか、来週はいよいよ土浦ハムの集いなんですけど、そうなんですね、実は土浦ハムの集いで渡部舞子ミニライブをやりますので、
はいはいはい、
急に決まりましたが、はい、ミニライブをやることになりました。
1時
からですね、
はいはい、ホールの方で、
ね、ホールの方でやりますので ね、はい、皆さんぜひ、
はい、
アマチュア無線に興味ない方もある方も渡部舞子ミニコンサートを聞きたいという方はぜひ集まっていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではね、今日はね、この辺でね、はい、失礼したいと思います。今日の相手は JR3QF39 とリオさん、どうぞ。
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、
さよなら。
さよなら。
して一人じゃないことを、こんな自分でも誰かを大切にできる。